にちは、あきつです。皆さんいかがお過ごしですか？私はこのポッドキャストを水曜日の午前中に録音してるんですけれども、今朝は久しぶりに寒くて外の気温はマイナス5度です。ニューヨークに来て間もない人が初めてニューヨークの冬を過ごすと大体こういうふうに言うんですね。ニューヨークって寒いですよねってなんですけども、実はニューヨークの緯度って北海道の函館ぐらいだって言われてるんです。函館よりもうちょっと低いのかな、低いというかの南側なので寒くて当たり前なんですよ。なんとなくなんですけど、ニューヨークって東京と同じぐらいっていう風なイメージないですか？だからこんだけ寒いっていうことにすごく驚かれるんですよね。まあそうは言っても私も初めてニューヨークの冬を過ごした時にはもう寒くて寒くて、初めてダウンジャケットを買ったのを覚えています。それまではダウンなんてダサいみたいなイメージだったんですけど、まあね、20年以上前ですから今みたいに機能性もないしデザイン性もなくって、本当になんていうのモコモコモコっとした、あの映画ゴーストバスターズに出てくるマシュマロマンみたいなイメージしかなかったから、どんなかっこいいスーパーモデルが来たってダウンだろ所詮はみたいな感じで、おしゃれ感がゼロでどうしようもなかったんですけれど、それまではかたくなにあのピーコートとかああいう布製のウールのコート着たり革のコート着たりしていたけど、もうそんなんじゃほんと寒さがしのげない。そうなんですよ、もうそんなね革とか布のコートじゃ寒さなんか全然しのげないくらい寒くて、もうたまらずダウンコートを買ってしまったという思い出の冬でもあります。さてそんな本日のテーマですが、ニューヨークってリュック一つで行ってそんな簡単に住める場所なの？ということについてお話ししたいと思います。私がニューヨークに来たのは1999年の5月なので、その当時できたことが2022年の今できるかっていうとまた別のお話になると思うので、当時はそうだったんだなというような形で聞いていただければと思います。ニューヨークに来るまではリュック一つ背負ってその町その町にあるそういうバックパッカーを対象にした安い宿が各地にあるので、そういうところに行ってまあ1週間なり2週間なり生活をして次の町に向かうっていうことをやっていたんですね。だけど私がニューヨークに来た目的っていうのは半年間住んでそこでお金を貯めてまた南米に戻る、つまり出稼ぎのスタイルですよね。なので今までみたいにどっか短い期間だけ住むような宿に住んでどっか行くっていうのとは全く違っていたし、何よりもニューヨーク物価が高い、そう当時の南米で私がだいたい1日1000円から1500円で過ごしていたのが、ニューヨークに来たら何だろう、もう5000円とか6000円とか1万円まではいかなかったとは思うんですけど、もちろんその宿代込みっていうことですけどね。だから全然その物価が違うから今までのような考え方では無理だっていうことになったんです。 で、私は幸い幸運なことに大学時代の友達がニューヨークに住んでいたので、そこのうちでまずご厄介になりながら2週間3週間もしかしたら1ヶ月近くいたかな、いやさすがにそこまではいなかったと思うんだな。そう、友達の家にちょっとご厄介になりながら友達に聞いて、どういうところに行ったらそのレストランの情報があるよとか、今もあるんですけども当時もいくつかニューヨークに住んでいる日本人向けのフリーペーパーがたくさんあったので、たくさんもないか、2つ3つあったので、そこに求人情報とかアパート貸してますとかルームメイト募集していますっていう情報が載っていたので、そこを見ながらここに行ってみよう、あそこに行ってみようとか、そういうことをしていました。なので友達がいたおかげで地下鉄の乗り方とか、だいたいどこの場所が安全でどこどこが危険で、こういうところに日本人が多いとか、そういう基本情報を得ることができたので、そういう意味では本当に感謝をしています。でそこから一つ家具付きの、ほらリュック一つで来てるから何一つ家具がないわけですよ。なのでベッドと机がある家具付きのルームメイト募集しているところに行って、でそこに住んで、まあ、何軒か日本食レストランに面接に行って、まだニューヨークに来て2週間ぐらいで英語も話せないんですけども雇ってくださいっていうすごいよね、英語話せないのに雇ってくれって。でそういうところに行って、まあいいよダメだよって言われながら一つの、レストランにじゃあっていう形で、雇われて仕事を始めることができたんですね。最初私がどんなアパートに住んだのかっていうと、まあ、もちろんマンハッタンじゃないです。マンハッタンはもう高くてそれどこじゃなかったのでクイーンズっていう地区があるんですけれども、ちなみにニューヨークシティと言われているのは5つの、区がありまして、1つがマンハッタンで、2つ目がおしゃれな場所で有名なブルックリンで、3つ目がヤンキースタジアムなんかあってちょっとやばいんじゃないって思われているブロンクス、そして4つ目が実はかなり安定しているというのか家族が住むならいいんじゃないかって言われているクイーンズという地区があり、ここにあのドナルド・トランプさんもここの出身ですね。そして最後が、島があるんですけど、まあ冷静に考えたらマンハッタンも島なんですけども、ちょっとこじんまりとちっちゃい島のスタッテンアイランド、スタッテン島っていうところがあって、ここのここの地区でできている、この5個の地区をニューヨーク市と言います。で私が最初に住んだアパートがあるのがそのクイーンズですね。でそこのクイーンズの場所から地下鉄で10分ぐらいのところにメッツの球場、今はシティフィールド、当時はシェイスタジアムって言われたんですけども、それがある場所でした。で私が住んだ場所はどちらかというとスペイン語を話す人たち、要するに南米の人たちが住んでいる場所だったので、どちらかというと英語よりもスペイン語が聞こえる場所で、ちょうどね南米から上にというか北に上がってきた私にとってみたらすごく馴染みのある言葉が聞こえてくる、あのとっても安心する場所でもあったんです。でそこには結構 タウンハウスというのか一軒家がたくさんある場所で、そこの一軒家の一部屋一部屋を学生さんとかに貸している台湾人の方のところだったんですね。だからなんだろう、日本でいうちょっとこう入り口の玄関が一緒でこう入ると部屋が分かれている下宿所みたいな感じ、そんなイメージをしていただいたら分かりやすいかなと思います。で1階に、4部屋かな、でキッチンとバスルームとシャワーが一緒になっているユニットバスってやつですね。で2階も同じくらいの部屋数があって、もちろんキッチンとバスがあって、で3階に大家さんが住んでいるっていう感じだったんですね。で一部屋一部屋その部屋の大きさなんかによって値段が違うっていう形だったんです。で私が最初入った時は2階の結構大きいお部屋で、日本で言ったらどれくらいかな、10畳もうちょっと12畳ぐらいのお部屋で、ベッドもねセミダブルぐらいあんのかな、だからシングルじゃなくてもうちょっと広いやつそれとテーブルがあって、もうクローゼットもついているし、といってもリュック一つで着てるからそんなクローゼットに入れる洋服もほとんどないし、すごい快適でしたね。で住んでる人は一人だけ韓国人の女性の方がいらっしゃって、その人以外みんな日本人の人で、ちょうど私と同じぐらいに来たばっかりっていう人が何人かいたので、まあ、そうなると必然的に仲良くなるじゃないですか。もちろん皆さん学生さんでやってこられて、ちゃんとビザも持っている人 でそれぞれ夢があって、こういう目的で来てるんだみたいな話をしていて、で私はその時なんて言ってたのかな、観光ビザで来たって言ったのか、それとも嘘ついて学生ビザ持ってるって言っていたのか、ちょっとそのあたりは覚えてないんですけど、そうやって月々いくらみたいな形で、支払いをしていたんですね。で多分その時家賃が月400とか450ドルぐらいだったんですけど、さすがに一番初めに働いた日本食レストランが全然稼げなくって、それと同時にまた後日お話できればと思うんですけど、そのニューヨークの場合ってチップ制だから、チップが入ってこない限り当たり前ですけど稼げないわけですよ。こう日本みたいに時給制じゃないから、なので私必然的にその入ったばっかりの私はお店自体が忙しくないと私には入ってくる量が少ないので、あこれはまたなんかもっと稼げるお店を探さなきゃっていうことで、多分その新しく入ったお店もなんとなく自分とも合わなかったっていうのもあって1週間か2週間ぐらいしかいなかったんじゃないのかな、もうなんか遠い遥か彼方昔のことなので記憶には残ってないんですけど、そういうのもあったし、その家賃450ドルぐらいそんな高いのは払えないから、もっと安い部屋ないのって言ったら、1階の一番奥に本当もう納屋みたいな部屋があって、ベッド一つ置いたら一人分しか通れないぐらいのスペースしかないんですけども、まだベッドの横にまたテーブルがあって、本当にすごい狭いんですけれども、そこだけなぜか天井が高くて、で裏庭が窓から見える状態だったので、 狭いんですけどもすごい快適な場所で、そこがね家賃が300ドルっていうことで、もうここだっていうことでそこに変更してずっと住んでいました。今思うとよくその大家さん私を住まわせてくれたなと思うんですよ。だってホテルじゃないじゃないですか、旅行者だよ、だからビザがないんだよ、そんな人にアパート貸す？だけど当時はそうやって入れたんですよね。今ももしかしたらそういう場所があるのかもしれないけれど、そういう意味ではとってもなんだろう、緩かった時代だったのかなと思います。で私多分今ちょっと思い出したんですけど、一泊か二泊ぐらい今で言うとチェルシーかな、そこミートパッキングエリアかな、その辺にあるちょっと安いであろうと思われる宿に200ぐらいしたのかな。その時に一泊の値段が50ドルとか60ドルとかして、中南米だったら多分3ドルとか4ドルとかで泊まっていたから、もう倍以上じゃない、 倍どころじゃないですよね、10倍以上の値段で、なんか閑散としていて、なんかうわーなんか高いし人との交流もできないし、なんか寂しいなっていうふうに思ったのを覚えてるので、で多分その後にクイーンズのアパートに引っ越しができたのかな、ちょっとその辺のタイムラグをもうよく覚えてないんですけど、私の場合は幸運なことに友達がいて、そこのお家にちょっとお厄介することができたから、あと時代的にもそういうなんか自分の一軒家を間貸しするとか部屋貸ししている人がいたので、まあどうにか乗り切れたっていう感じだったんですけれども、今も一緒かルームメイトになればいいだけだから、だけどほら一番初めにいきなりボーンと来てね、1週間2週間じゃなくって半年生活するぞって決めた時に、さすがに半年間ホテル暮らしはお金がすごいことになるじゃないですか。で私も結構周りの人に聞いたんですよね、ね、一番初めニューヨークに来た時どういうふうに生活していたっていうふうに聞いたら、やっぱりもともと知り合いがいてそこのうちにご厄介になって、そんな何ヶ月もじゃないですよ、最長でも多分1ヶ月ぐらいだと思うんですけど、でそこでご厄介になって、そこからもうまあ自立していくじゃないけど、そういう人が何人もいたし、もしくはもともと語学留学で来る、でその時に留学斡旋している人たちにホームステイ先を見つけてもらって、やっぱりそこで生活をして、そこのホームステイのホストと会わなかったら、まあ自分でアパートを探す、つまりルームメイト先を探すとか、そういうふうにしてみんなこうニューヨークという街を生きていってると思うんですね。ということで今回は明智さん不法なのにどうやって アパートとか借りたのっていう疑問がある方がもしかしたらいらっしゃるのかなと思って、一番最初に私がどうやって、ニューヨーク生活を始めたかみたいなことをお話しさせていただきました。クイーンズのアパートを出るきっかけになったのが同時多発テロの時で、あれがあったことによってオーナーの台湾人の方からもう9月いっぱいでここの家に台湾の家族を呼ぶからっていうふうに言われて、もう出てってくれっていうふうに言われて、それで慌ててアパート探しが始まって、だったら、まあ、昔から住みたいなと思っていたハーレムに住もうということでハーレムに引っ越しをしてきたんですよね。もちろんルームメイトを探してっていうことで、というか私がルームメイトになるので、ルームメイトを探している日本人の人を探して引っ越しをしてきたっていうことで、それから私のハーレム生活が始まったんですけれども、やっぱり何でもそうですけど人との縁ってすごい不思議だし、人とのつながりがないとこうやって生きてこれないんだなっていうふうに思っている。なのでどこでどういうふうに人生が変わるかわからないので、人とのつながりっていうのは本当に大切にした方がいいなと、ニューヨークに生活をしていて今もそういうふうに思っています。今回も聞いてくださりどうもありがとうございました。それではまた次回です。いかがでしたか？楽しんでいただけたでしょうか？思い出したんですけど、私アパートをそのルームメイトになったりするときに、あ、はいはい、学生ビザ持ってますっていうふうに言っていたと思います。だって冷静に考えてくださいよ。不法滞在者で出稼ぎに来てて半年しか住まないっていう人間、誰が、あ、どうぞどうぞって言って貸してくれると思います？部屋、まあそうは言っても私の周りにね、まあ、当時ですけど不法滞在の人も多かったし、みんなそういう感じで部屋を借りていたから、あ、そうすれば自分も部屋借りれるんだみたいな形でやっていて、まあ正直罪の意識なんかもなかったんですね。住めたもん勝ち仕事したもん勝ちみたいなところがあったし、だってニューヨークだしねっていう、だってニューヨークだから何でもありみたいなのを免罪符にして生きてきたと思います。そうは言ってもやっぱりそうやって住まわしてくれた人たち、そこに行くまでいろんな人との関わりなんかもあったし、本編でも言ったけれどもやっぱり人との出会いと縁っていうのは貴重だなというふうに今でも思っています。今回も聞いてくださりどうもありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。